Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ193です。
ありがとうございます。
今回のテーマは、いつか遊ぼうと思っているゲーム。
はい。
ということで、今回もね、テーマ募集会ということで、
はい。
募集ホームの方にお便りをいただいたんですが、できるだけね、いただいたお便りを全部読みたいということで、
うん、
もうこれ以上来たら読めないっていうところで締め切らせていただきました。
はい、ちょっと予定より数日早くね。
そうですね、2週間ぐらい募集期間設けようかなと思ってたんですが、ちょっと早めに締め切っちゃいました。申し訳ありません。
はい。
それでもですね、15通ぐらい。
はい。
来ておりますので、なかなかの量ですよこれ。我々が悠長に喋ってたら全部紹介できないのでまあ紹介していきたいと思うんですが、いつか遊ぼうと思っているゲームということで、
うん、
まあ、この番組ね、テーマはレトロゲームではあるんですが、
はい、
まあ、今回はね、特にレトロゲーム関係なく、
そうですね、
いつか遊ぼうと思っているゲームということでね、
うん、
かなりバラエティに富んだ内容となっております。
はい、
続きは本編で紹介していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
まず三節婚さんからいただきました。私がいつか遊ぼうと思っているゲームはファミコン探偵クラブです。番組のステージ62、63でお話しされているのを聞いて挑戦してみたくなりました。けど怖いかな、一人でトイレ行けるかな、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ファミコン探偵クラブね、
うん、
我々のね、番組を聞いて遊びたくなったということで、
うん、はい、
まあ三節婚さんも我々よりは若いとは思うんですが、まあ、そこそこ大人だと思いますので、多分大丈夫。
なんかそんなに怖くないと思うんですけど、
うん、
そういうの人それぞれですからね。
そうなの。
怖いの好きな人間が言う大丈夫だよほど当てになんないもんないですからね。
そうなんです。これだから、まあ、怖いシーンがあるとはいえですよ。
はい。
任天堂がね、
うん、
そんなに高いセロで出してるわけではないですから。
そうだ。確かに。うん、
大丈夫だと思いますよ。
我々よりも任天堂を信じてね。
そうですね。はい、まあ、お子さんはね、ちょっと怖いかなって思うかもしれないですけど、
うん、
大人だと多分大丈夫だと思うんですけどね。
そうですね。
うん、
まあ割とちょっと遅い時間のドラマだったらこのくらいの描写はすると思うんで。
そ
う
ね、おそらく三節婚さんが子供の頃に見てたサスペンスドラマとかが平気なら大丈夫じゃないかな。
はいはいはいはい。
ね。
うん、
これはもう遊んで損ないですから。
うん、面白いですからね。
本当に面白いんで。
うん。
ぜひ、機会があれば遊んでいただきたいなと思います。
はい。
では次、長谷川さんお願いします。
はい。哲郎さんからいただきました。以降です。
うん。
いつか遊ぼうと思って18年近く経っています。結構経ちましたね。以降の続編、ワンダと巨像を発売当時に遊んで面白かったので、それ以来、いつか以降も遊ぼう。と思って10年以上経ってしまいました。でも実は4年くらい前に PS3 版を中古で購入しました。購入から開封まで2年くらい経ち、実はちょっと前に少しだけ遊びました。1時間だけでも、またいつか遊びたいゲームとして棚の奥で眠っています、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。以降ね、
はい。
まず、2作目のワンダと巨像は発売当時に遊んだと。
はい。
なので、まあ、前作の以降遊ぼうと。
うん。
思って10年。
うん。
まあでも10年経ってから遊べるというのがいいことですよね。
だし、今遊んでも、全然大丈夫なゲーム。
うん、そうそう。 時代関係ないゲームですから。
そうなんですよね、うん。
当時ですらグラフィック素晴らしいですからね。今見てもそんなに遜色ないですし、うんうんうん、ゲーム性においては流行りものではないので。は
い、ないです。その、はい、世界観とかも流行りもんじゃないし、うん。
だから風化しないゲームなので。そうなんです
よね。そこがすごくいいところだと思うんですよね。
まあ本当そうですよ。
このシリーズはね。
うん、多分100年後に遊んでも全然平気だと思いますけど、
うん。そうそう。これはこういうもんだって。そういう意味ではなんかこう、昔話みたいな感覚がありますよ ね、うん。現代のものなんですけど。
多分ね、哲郎さんがおじいちゃんになった時に孫からね、うん、おじいちゃんまだ一個遊ばないの？
だいぶ引っ張るな
ぁ。もうちょっと待ってるんじゃ、言ってね。うん、棚の奥で眠ってますって言ってますからね。遊ぶ気あるのもうちょっと手前に出してないですか。他にね、多分優先度高いゲームがいろいろあるんでしょう。
は
い、
そうですね。
わかりますよ、私も気持ちは、うん。はい。では続いて、セミヤマさんからいただきました。こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいております。いつか遊ぼうと思っているゲームということで、いろいろあるのですが、1タイトルに絞るとなると、ドキ大きになります。ソニーのゲームアーカイブスで購入して以来、積みゲーにしているのですが、そろそろ手をつけたいと思っています。アーカイブスで他のソフトを買うついでになんとなく気になるものを感じて購入した作品で、ゲーム内容についてあまり分かっていないのですが、もともとは無印プレステで発売された 3DCG で描画された世界を旅するアドベンチャーゲームで、登場するキャラクターは基本的には人間ではなく、土器や土偶風の見た目をして歩いて喋る何かです。ゲームを進めると人間が出てくるのか、なぜ土偶風のキャラクターばかりなのか、そもそもどういう経緯や狙いのもとに制作されたゲームなのか、わからないことばかりですが、今年プレイしてクリアまでたどり着けたらいいなと思っています。攻略サイトもあまり見当たらないため難航するかもしれませんが、それでは今後の配信も楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちら、セミラジオのセミヤマさんからいただきました。
はい。
まあ、セミヤマさんらしいチョイスというかね。うん、
らしいですね。
いや、非常にこれセミヤマさんが気になるテーマのゲームですよね。
ちなみに僕は遊んだことありますね。
あ、素晴らしい。私、これはタイトルは当然知ってますが、
はい、
遊んだことはありません。
はい。
長谷川さん当時遊んだ
当時遊びましたね。買ったんだったと思います、ね。
やっぱりこれ気になりました。
まあ、気になりますよね。
なりますね。
うん。
これもいかにもプレイステーションって感じのゲームですね。
そうそうそう、そう。全く知らない方に、雰囲気伝えるとしたら、
うん、はい。
ミストですかね。
あ、やっぱりそっち系なのね。
そっち系。
ちょっと当時流行ってましたよね。
うん、そうそうそう。うん、特に 3D のね、
うん、
描画された世界でね、ああいうミストっぽいことをやるっていうのは多かったですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。
なので、まあ難易度的にはそんな高くないですよね、多分。
いやー。
そうでもない？だってアドベンチャーでしょ？
最後までやらなか、あ、やったかな、マルチエンディングだったと思いますね。
あ、まあ、それはそうでしょ、やっぱりね。うん、
で、なんか、転生ものだったんじゃないかな。
ほうほう。
なんか、あっちの世界に呼び出されるみたいな。よく覚えてないですけどね。
あんまり、長谷川さんが喋ってしまうとね、セミヤマさんが楽しむところが減ってしまいますから、ぜひね、はい、今のこの新鮮な状態で遊んでいただいて、ぜひ番組でまた感想を話していただけたらね、
はい。
いいんじゃないかなと思います。
はい。
では次、長谷川さんお願いします。
はい、コッシーさんからいただきました。俺の屍を越えてゆけ、リンダキューブアゲインは PS アーカイブスで、ムーンとガラージュは Steam で、狼はスイッチで所有しているのですが、積んでいる状態です。カルト的人気の名作ということは知っているので、プレイしておくべき作品だとは思っているのですが、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい。ちゃんと管理されてますね。どこで買っているかというのを覚えているだけでもやる気を感じますけれども。はい、いや、いいチョイスですね。
名作と、
はい。
なんていうか、珍作が、
う
ん、
そうね。
混ざり合っている
というか。これ私、ガラージュっていうのがわからないんですけど。
これは、三大歪みゲーって呼ばれるやつの一つです。
ほうほうほう。もともと何のゲームですか、これ。
PC だったはずですね。
あ、パソコンね。
そうそうそうそう。で、なんて言うんだろう、
うん。
精神世界から脱出するみたいなやつで、何年か前にその、スチーム出たんですよ。
うん、
クーロンズゲート、
うん、
バロック、
うん、
ガラージュ。
あ、 それ分かりやすいな。なるほど。そういう区分なんですね。
そう。だから、あの時代なんですよ。うん、
なるほど。
だそれが、急にね、スチームに出るとか、なったんで、
見かけた。ムーもほら、プレステでしょ？
そうですね。ムーもそうですね。そうそうそう。
この時期なんか、突然出ましたよね。
うん、まあ確かに、こう、正統派のものに対するカウンターみたいなものが、いっぱい出てた時期なのかも、知らない。
あれですかね、今だからこそ再評価してほしいタイトルみたいな。
そうそうそう。
感じなんかな。
プレミアがすごいついてたんだと思います、
ガラージは。ありがたいですね、遊びたい人からしたらね。
そうそうそう、そうなんですよ。うん、なんか PC だし、うん、作った数も多分すごく少なかったみたいで。
あ、でしょうね、う
ん。僕もそんな詳しくないんですけど、うんうんうん、そのクーロンズゲートのこととか調べてた時に、名前が出てくることがあって、うんはいはい、で、バロックは知ってたんですけど、うん、このガラージュってなんだろうと思って前見たことがあって。うん
うん、まあ他はね、メジャーな、まあ狼、スイッチ版の狼。
はい。
で、プレステアーカイブは俺の屍を超えて行けと、リンダキューバーゲインね。こちらも、増田昌司さん、は
い。あ、確かに。
名作、2作品。うんうん、こちらは私2つとも遊んだことありますけども、名作です、本当にね。
これ、まあどれか1つ、じゃやってみようっていうのだと、うん、どれがおすすめですか？
まあ、どうでしょうか。狼とかどうですかね。
あ、まあ確かに、遊びやすいのは狼ですね。うん。うん、まあ、名作系だとやっぱオレシカなんじゃないですか。まあ
オレシカですね。私はリンダキューブとオレシカどっちか一つ進めろと言われたらもう断然オレシカです。
ですよ、ね。
はい。
間口が広いというか。
いや、めちゃくちゃ面白いですよ。
うん。
うん。基本、ドラクエを遊んだことある人なら遊べるゲーム内容というかシステムではありますし、
うんうん、
まあそこにかなりね、個性的な味付けはされてるんですけど、
はい。
そのベーシックな JRPG のシステムで組まれてはいますんで、
うんうん。
で、お話とかね、本当に他にはないゲーム、システム、コンセプトっていうのが、一見の価値ありですから。
はい、
まあ、これはいつか私どっかで話したいなと思ってるタイトルですね。そうですね。はい。では続いて、脳筋さんからいただきました。
はい。
三国戦記スーパーヒーローズ。
うん。
ゲーセンで格ゲーばかり遊んでいた頃、面白いゲームがあると知人きっかけで遊び始めたゲームです。ベルスクに格ゲーのコマンド要素が入り、コンボをつなげて点数、括弧経験値を稼ぐのが特徴です。コンボで稼げばレベルが上がり楽になるのですが、コンボ中は無防備で被弾も増えやすい。このジレンマが程よく緊張感を持たせてくれます。他にもアイテムやギミック、敵との相性など要素てんこ盛りです。そんなわけで一番好きなゲームの一つなのですが、スコアアタックをいつかしてみたいと長らく思っております。クリアのための点数稼ぎはしていても、スコアアタックとして攻略しきれていないのが心残りなので、特に挑戦というコンボが長く稼ぎがいのあるキャラで遊んでいたので、いつか挑戦してみたいと思っております。まさかの家庭用も出たことですし、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは話しましたね。
そうですね。
あれ、いつでしたっけね。
154でした。調べてみたら。新意見の時ですよね。
IGS と新意見の話した時ね。はい。はい。そうかそうか。いや、面白いのが遊んだことあると。
うんうん。
スコアアタックをいつかしてみたいということなんですね。
うん。
面白いですね。
うん。やり込みたいってことですね。
そうですね。面白いですね。やり込みたいと。遊んだことあるけど、もっとやり込みたいというね。
うんうん
うん。それぐらい好きなゲームっていうことですよね。
はい。
で、この最後のところは、これちょっとダジャレになってるのかな、これ。挑戦というコンボが長いキャラで、いつか挑戦してみたいと思っております。読んでて。
どうなんでしょう、そこは。
音だけで言うと同じですけど。
まあ確かに。
最初の挑戦は、キャラの名前ですね。
そうですよね。
挑戦でチャレンジしてみたいっていう話ね。
挑戦、使えるんですね。戦うんですね。
いや、挑戦は、だって三国無双にもね。
そうか。
いますから。はい。戦いますよ、バリバリ。
うん、
うん。うん。では、次、長谷川さんお願いします。
はい。ゆきゃすいまるさんからいただきました。やりたいゲームは山のようにあり、大渋滞を起こしているんですが、真っ先に浮かんだのは、スーパーファミコンのエストポリス電機です。当時はノーマークだったんですが、ここ数年でいろんな方から素晴らしい RPG だからぜひやるべし、と勧められていて、調べたら音楽もグラフィックもとても好みでした。1位も2も買ってあり、好きなものは後に取っておく派なので温存していたのですが、今年プレイしようと思います、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ゆきゃすいまるさんはね、
はい。
山のようにやりたいゲームあると言われてますけど。
はい。
めちゃくちゃ遊んでますからね。
山のようにクリアしてますよね。
すごい。本当にすごい。
どんどんクリアしていくんですよ、ね。
私、こんなに積みゲークリアしてる人初めて見ましたよ。
うんうんうんうん。
まあ、それでも追いつかないぐらいね、遊びたいゲームがあるって本当幸せなことだと思うんですが、
はい。
まあ、おそらくユキャスイマルさん本当にこれを遊ぶはずです。
うん、うん。うん。
しかも1も2も買ってると。
うん、うん。
ね、エストポリス電機って私、タイトルは知ってるんですけど、遊んだことないですね、私も。
ああ、僕、うん、実は、うん。ユキャスイマルさんと全く同じ状態なんですよ。
へえ。
僕買ってあるんですよ、1も2も。
それはやっぱ評判聞いて。
そう。うん。面白いよっていうのをね、すごく聞くので、はい、対等のロープレなんですけれども、本当、はい、遊んだ人の評判すごくいいんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。これはプレミアなんですか？
いや、そこまででもないですけど、まあ、昨今の値上がりで、僕が買った時よりは上がってるとは思いますけど、
うん、
多分今の値段で買って、でも、うん、損しない面白さなのかなって聞いてる感じですけどね。
はははじゃあこれって任天堂オンラインとか来ないですかね、また。
ああどうだろう、ね。
それだけ評判良かったらね。
うん。どうなんですかね。対等っていうのが、うん、なんか不思議なとこで、ダライアスとか、うんうんうんうん、まあそこは権利が移動してるからかな。すごく動きがあるメーカーだけど、
うんうん、
いつもこう似たようなゲームばかりがアーカイブ化されるというか。
どうしてもね、その人気タイトルとして優先するものが多いんでしょうね。
まあそうですね。
でもエストポリス電機はやっぱりタイトルよく聞きますからね。
うんうんうん、うん。
全然今の時代ならアーカイブで出てもおかしくないですし。
そうですよね。
可能性は高いと思いますけどね。
ファミコンのロープレで面白いのなにって言って、うんうん、こうメジャーなのが上がった後に、
うん。
いや、メジャーじゃないんだけどね。うん、おすすめだよって言うと、大体出てきます
ね。なるほどね。
そうですね。
じゃあ続いて、桑畑さんからいただきました。
はい。
いつか遊びたいゲームは、天外魔境2です。
うん。
当時私も友達も、PC エンジン CD ロムロムを持っていなくて、憧れのソフトでした。BB ブロスでも特集していましたが、とんでもないボリュームらしいので、いつか腰を据えて、じっくりとプレイしてみたいです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
出ましたね、天外2。
うん。
まあやはりね、当時ロムロム持ってない人からすると憧れのゲームでしょうね。
そうですね。
桑畑さんは遊べる環境はあるんでしょうかね。
何かしらで持ってるんですかね、PC エンジンミニとか、ね、あれ入ってましたよね。
入ってます。それか、まあ、PSP 版とかもあるし、うんうん、結構移植されてはいるんで、
うん、
手に入らないことはないと思うんですけどね。
そうですね。
うん、とんでもないボリュームね。そう、だいたい80時間とかっていう話をしてたんですけど、ね、普通にやって80っていう。うん、ちょっとね、うん、今のゲームとしてもなかなかのボリュームですよね。
いや、80時間はないな
ね。
本当にない。
最近トリプル A タイトルでだいたいね、100時間ぐらい遊べる言ってるぐらいですからね。この時代に80時間とかってちょっと異常ですけどね。
異常ですよね。本当に異常ですね。異常。だって、うん、サブクエ的なのってあるんですか、天外。
ないですね、ほとんど。
ですよね。
うん。
ほぼ一本道で80時間やらせんでしょ。
もう尋常じゃないですか。
それでアニメーションがいっぱい入ってんでしょ。
うん。いや、ほんとすごいゲームだと思いますよ。うん、はい。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。シュンチャールズさんからいただきました。ときめきメモリアル2サブストーリーズメモリーズリンギングオンといただきました。
ありがとうございます。
タイトルだけが、はい、やってきたんですけど。
シュンチャールズのリフレクションリフレクションという番組をやっているシュンチャールズさんからね。
はい。
非常に端的なコメントをいただきました。はい、まあ、シュンさんはね、ときめきメモリアルが大好きということで、はい、まあ、特にね、一作目。
はい。
そして、ニジノさんが大好きと。はい。いうことなので、はい、2のサブストーリーズはやられてないんですよね。
うんうんうん。うん。そっかそっか、2だからか。
はい。私以前番組にね、ゲスト呼んでいただいたときに、
うん。
一作目のね、ドラマシリーズの話を振られて、私の方がそっちは遊んでないから全然ね、
うんうんうん。
話を広げられなかったのを。
うん。
が悔しかったんですけど。
はいはい。
シュンさんはシュンさんでこの2のサブストーリーズは遊んでないということなんで。
僕は、さきさんはこっち
やりました。
はいはい。
はい。
やっぱり。
そうそう。なるほど。まあこれはぜひね、
うんうん、
シュンさんには遊んでいただきたい、と思いますね。で、番組でまたその辺の話をね、していただけたら私も嬉しいなと思います。
はい。
はい。で、続いて、甲賀ヒカルさんからいただきました。
はい。
今回のテーマから少しずれますが、いつかクリアしたいゲームがアーマードコア6です。なぜかというと、このゲームのエンディングに親友の名前が出てくるからです。 その友人は様々な苦労を自国や日本で重ねて、やっと夢叶えてこのゲームの制作会社に入社しました。そして彼が大好きなシリーズに関わったからです。自分はゲームが基本的に下手すぎるので、まだ序盤のバルデウスで止まってますが、いつか必ずクリアします。あと今年は少しでも積みゲーを減らしたいです。皆さんどうやって時間を作っているのか、いつも気になります。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ、いつか遊ぼうと思っているゲームという意味ではね、
うん、
テーマと合っているとは思うんですが、
はい、
まあその理由がね、
うんうん、
ちょっと特殊であると。
はい、
アーマドコア6の開発に友人の方が関わっていると。
うん、
まあおそらく日本の方じゃないんですよね。
うんうん。うん、そんな感じしますね。
海外の方が、おそらくアーマドコアが好きで、
うん
で、アーマードコア作りたいみたいな感じでフロムに入ったんですかね。
ねえ。
すごいですよね。好きなゲーム作るのにその会社に入って実際に関わってる方なんて、そんなにいないと思いますけどね。
うん、そうそう。アーマードコア6ってすっごい久しぶりに出たんですよね。
そうですよ。だから、仮に、
うん。
フロムに入ったとしても、アーマードコア作れるかどうかわからないですからね。
そうそうそうそう。ね。
まあ、フロムソフトウェア自体がね、好きだったというならね、
うんうん、
いいと思いますけど、まあ、もし、アーマドコアが一番好きだったというのなら、すごくラッキーな、ね、状況ですけども、うん、これはでも、やっぱりクリアして、エンディングを見たいと。
そうですね。
スタッフロード自力で見てやるぞというね、気持ちわかりますよね。
うん。
うん、で、最後、積み毛を減らしたいけれども、皆さんどうやって時間作ってるのか、いつも気になりますと。
うん。
まあ、これは簡単なことですよ。
うん。
何かを削って捻出してるはずです。うん、
まあね。
どんな人でもね、
うん、
お金持ちの人でも時間は有限ですから、皆さん。
そう。
24時間平等にあるということで、
うん
うん、おそらく、甲賀さんが何かやっていることの時間を削って、その時間をゲームに当てているんじゃないでしょうか、皆さん。
うん、
なので何かが犠牲になっているかもしれない。まあ、このあたりのね、でもスタンスってね、
うん、
ゲームあんまり遊ばない人は、
うん、
ゲームって暇つぶしってよく言うじゃないですか。
はいはいはい、はい。
まあ、今のスマホで遊ぶゲームなんてまさにね、
うん、
ちょっと空き時間にこう、
うん、
ポチポチっと遊ぶみたいなのが、
うん、
ゲームっていう感覚の方は一般的だと思うんですよ。
うん、
でもいわゆるゲーマーと言われる人たちは、
うん、
ゲームをするために時間を作るわけですよね。
うんうんうん、
このゲームをやるために、まあ、この家事を早くやってとか、
うんうん、
仕事早く終わらせて、
うん、
で捻出した時間でゲームをやるというのがゲーマーの人だと私は思ってますんで、
うん、
空いてる時間とか暇つぶしにやるというのはゲーマーではないですよね。
そうですね、
まあ、ゲームを遊ぶ人という意味では一緒ですけど、
うん、
なのですごくゲーム遊んでる人いるなと思われたなら、うん、その人はゲームが大好きということです。だからその本を読むのが好きな人は本読む時間を作るし、
そうですね、
ね、映画見るのが好きな人は映画見る時間を優先して使うと、
うん、
なので優先度の問題だと思いますので、このあたりは難しいとこなんですよね、
うん、
ま
あ他のね娯楽も楽しいのいっぱいありますからね、
うん、でね、家族がいたりとかね、
うん、
するとね、
そうそう、
自分の時間だけではないですから、
うん、
それはもう当然ね難しいことだと思いますので、
うん、
このあたりは甲賀さんもなんか頑張って時間作っていただくしかないかなと
まずはアーマードコア6から行きまし
ょう。そうね、これはちょっとクリアしてね、
うん、
お友達の方に報告してあげたいですよね。
そうそう、
見たよスタッフロールっつってね、
うん、
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
大ちゃんさんからいただきました。ゲームセンターで稼働していたパンチマニア北斗の拳とザ・警察官新宿24時。いつか遊びたいと思いながらやれなかったゲームです。どちらも眺めてるだけでめちゃくちゃ楽しかったといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さすが大ちゃんさん。
はい。
なかなかマニアックなとこ来ましたね。
はい。
これパンチマニア北斗の拳ってパンチングマシン。
これね、パンチングマシン。
じゃないのか。
っていうよりは、音ゲーにちょっと近いやつで。
あ、あれか。
叩くとこが6つあるやつ。
うん。はいはい。あったあった。
うん。立ち筐体で、真ん中に画面があって、
うん、はいはい、
で、その横に3つずつ、計6つパンチする。
ミッドがね。
そうそうそう、ミッドがついてて、うん、そこになんか、光る機構が入ってて、で、まあ、光ったとこをタイミングよく叩くんですよ。
これ見たことあるわ。
だから、すげえ北斗の拳なんですよ、あれ。
うん。これやったらよかったな。これ見たことあったけど、やってないな。
な
んでやろう。
ゲーセンで目立ちますよね。変わった形してたから。
目立つ目立つ。見たことある、絶対。
うんうん。
なんでやらんかったんやろ。もう大人すぎて恥ずかしかったんかな。大人でもやってたと思うねんけどな、多分。で、もう一つがザ・警察官、新宿24時、はいはいはい。
これガンシューティングですよね。
そうね、これ、両方コナミちゃいます？
そうそう、コナミです。
ですよね。
うん。
いや、このザ・警察官、新宿24時はかなり面白かった。
これ、あれですよね。なんかセンサーがついてて、
うん、
自分が避けると画面内のキャラが避けるやつですよね。
そう、あのタイムクライシスみたいに、
はいはいはいはい。
避けが入ってるんですけど、
そう。
タイムクライシスはペダルを離すと隠れるんやったかな？
そう。確か。ペダル式ですよね、あれは。ね、要は、押したり離したりで、
そう。
もう一個足用ボタンを作ってるんですけど、うん、こっち、うんね。
そう。
センサーでこっちを見てるというか、体の動き見てるんですよ、ね。そうなんですよ。
これもね、だから、パンチマニアのこの北斗の拳と同じような筐体です。縦長の画面があって、
うんうん、
で、画面からちょっとこう、身を隠すように避けると、
うんうん、
だから仕組みはね、これ、確かベースがね、あの、パラパラのゲーム。
なるほどね。
パラパラのゲーム、コナミが出してて、それなんですよね、ベース。
はいはい、はい。
確か。あれもセンサーで手の動き見てね、
うんうん、
音ゲーだったんですけど。
うんうん
で、このザ・警察官の何が面白いっていうのは、これ、テレビでやってる、
そう。
警察24時の、
うん。
まあ、言ったら公式ゲームなんですよ、これ。
そうですよね。
うん。
なんか、ちょっと番組見たことない人はわかんないかもしれないですけど、
あ、そうね。
その、番組独特の、こう、ナレーションとかが。
そう、同じ人がやってますから。
はい、そう、再現されててね。
私もね、この警察24時とか大好きなんで。
うんうん、わかる。
めちゃくちゃ面白かった。
僕、だってこれ、新宿にやりに行きましたよ。
あ、そっか。本物やん。
新宿にでかいゲーセンが前あって、もうないんですけど、
はい、
うん、そこでやりましたね。
めっちゃいいじゃないですか。新宿で新宿24時できた、
うん。そう。
すごいな。ね、うん、ダイジャーさんも言ってるみたいに、遊びたいと思いながらやれなかった。わかる。これでもね、見てるだけで面白いから、そうやわ。見てるだけで面白いからやってないねな、これ多分。
そうですね。
人やってんの見てるだけでもすごい面白いですよね。
僕は、どっちもちょっとは、やった覚えがあるけど。
なんで北斗の拳やってないんやろ。
北斗の拳は、うん、いやなんか。
やりたかったな。
やった覚えはあるなぁ。で、新宿24時の方が友達が好きでやってたような。これなんか移植もあったような気がしますけどね。うん、
ああ、うん、プレステ2とか出てたかな。
なんか中身は変わっちゃってんのかもしれないけど。うん、まあ、ただ、あのナレーションがあるガンシューティングっていうだけで、番組見てれば楽しいのかもしれないですけどね。
ちょっとこの、うん、ザ・警察官新宿24時ってね、
うん、
コンセプトというか雰囲気が、
うんうん、
コナミの事故を起こすレースゲームと似てません？
あ、事故を起こすレースゲーム？
スリルドライブっていうゲーム。
あ、名前なんかし覚えがあるな。
うん。これすごい面白くて。
うん。
事故起こしたら、わーってスローかかって、大惨事って言って被害金額みたいなのが出る
ん。あー、被害金額なんか覚えがある。
うん。
うん、うん、うん。
これがゲーセンで見た時にすげーブラックなゲーム作ったら多分、今これ出されへんのちゃうかな、多分。でこれとね、ちょっと雰囲気似てるなと思ってね。
あー。
まあ、テーマ、ちょっとブラックなテーマだなと思って。
うん、うん。
うん。だって交通事故ゲームにしてるんですよ。
そうですね。
結構なとこ攻めたな、感じで、うん
うん。
見てるだけで面白かったけど。
そうですね。うん、結構意欲作が多いんですかね、コナミの筐体ものが。
いや、この時、まあ多分、おそらくですけど、
うん、
音ゲーで大型筐体作ってたと。
あ、
で、その流れで、大型筐体のちょっと音ゲーじゃないものをもうちょっと出していこうかみたいな頃だったんじゃないですかね、もしかしたら。
そうか、ゲームセンターに人は多かった頃かも。
多かった。この時多かったのよ。
しかも、ゲーマーじゃない人が増えてた時期だから、こういうのが良かったのかもしれない。
いわゆるアミューズメントって言われてた頃ね。
うんうんうんうん、
ゲームセンターじゃなくてアミューズメントパークみたいな言い方しだした頃じゃないですかね。だからもうカップルが普通に来れるような場所になってた頃ですよ。
そうですね。
うん
うん、
じゃあ次が、マジモリさんからいただきました。
はい。
途中でデータが消えるなどして、ミクリアの RPG は死ぬまでに遊びたいなと思ってます。テイルズ・オブ・シンフォニア、タクティクス・オーガ、聖剣伝説3、新桃太郎伝説などなど、ロマサガ2は先日クリアできたので、リメイクの出ているタクティクスオーガ、聖剣伝説3はすぐにでもやりたいところです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この途中でデータが消えてね、ミクリアであると。 まあ、これはクリアしたいですよね。
うん。
決してその、面白くなくてやめたわけじゃないから。
そうですね。
このデータ消えた時って、
うん、
もうやる気なくなる人とやっぱいますからね。
いや、なくなるでしょう。相当がっかりすると思うけど、
まあ。確かにね。その、どのあたりかにもよりますけどね。まあ、わかるわ。セーブデータ不安定やったからな。で、ロマサガ2は先日クリアしたと。で、タクティクスオーガってリメイク出てるんですね。
ああ。なんかあのシリーズも FF タクティクスかなんかいっぱいあるから。
ああ。
なんか何がどうなってんのか。
このあたりもね、私もあまり詳しくないんで、
うん、
あんまり曖昧なことは言いたくないんですが、
うん、
まあ、あと聖剣3ね、
うんうんうん、
このあたりなんか遊びやすいんじゃないですかね、確か
に。はい。
新桃太郎伝説もいいじゃないですかね。
あー、やりたいな。
ね、あ、そうね、長谷川さん最初のやつ遊んでますもんね。
そうそうそう。
うん、では、次長谷川さんお願いします。
はい、カレーミルクさんからいただきました。いつか遊ぼうと思っているタイトルですが、言葉のパズル文字ぴったんです。このタイトルはアーケード PS2 DS と遊んできた個人的にお気に入りタイトルです。BB ブロス推奨の塊魂をスイッチオンラインで探したときに、塊魂、文字ぴったん、ミスタードリラー、トリプルアンコールパックが半額という衝撃的な事実を発見。ドリラーも BB ブロス推奨だし、ナムコ推しの兄貴たちなら文字ぴったんも取り上げるだろうなぁという思いもあり、この大きな餌に釣られて買いました。文字ぴったんのお話に戻りますが、このゲームは文字のパネルを組み合わせ、2文字3文字とどんどん長い単語にさらに縦と横で連鎖していく気持ちよさがあります。そしてプレイ中に流れる2人の文字ぴったんの歌は、歌詞とメロディーがとても耳に残り、ずっと聴ける中毒性があります。その流れで、ザ・アイドルマスターの高槻弥生が歌って踊る動画にたどり着き、危うくアイマスに手を出して帰ってこれなくなる寸前でした。ナムコはなんと恐ろしいのでしょうか。数々のゲームをクラウドに積んでますが、文字ぴったんのプレイする時間を作って、今年はゲームを遊びたいと思っています。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。出ましたね。文字ぴったん。
うん。
こんなところで出るとは。
そういえば話してなかったっすね、文字ぴったんはね。
比較的新しいですからね。
ああ、そうっすか。でもドリラーとどっこいの頃
で完全に2000年以降ですよ、これ。
あ、そうでしたっけ？
そうよ。
あ、そうか。
だってプレステ2で遊びましたからね。
あ、そうでしたっけ？
プレステ2で私持ってますから。
うん、うん。
うん。で、
うん、
この、塊魂、文字ぴったん、ミスタードリラー、トリプルアンコールパックって何すか、これ。
あ、なんか、うん。
え、これ3タイトル入ってんの？
なんかでもこの3つでセールですみたいなのは確かにやってましたね。
へえ、いやこれでもめっちゃお得ですよこれ。
うん。
お買いですよね。
全部面白いから。
うん。
外れないですよ。
はい。でまあカレーミルクさんの言われてる通りね。
うん、うんうん。
文字ぴったんは多分どっかで取り上げると思いますよ。
うんうんうん。
ね、ちゃんとお便りの中で文字ぴったんの説明までして
る
ので、ね。
そうそうそう。
ありがとうございます。
これでも伝わってしまうので。
そうそうそう。もう本当にこれだけね。デジタルでやるクロスワード、
う
ん。ぽい感じね。クロスワードじゃないよ、でも。
そうそうそう。
クロスワードっていうのはヒントがあって、それに合う文字をはめていくんですけど、
うんうん、
文字ぴったんはヒントはなくて、うん、文字をつなげることで答えを作るんですね、自分でね。
うんうん、
だから、それが面白い。本当にね、これもアイデアですね。
これはね、本当に新しいゲームを作り出したって感じですよね。うん、い
やこれはすごかった。これ私、ゲーセンで見たとき。これはまあ、ちなみに元アーケードなんですよね。
うん、そうですよね。うん、
で、これがですね、私、初めてゲーセンで見たときに、
うん、
もう本当にドリラーとかと同じぐらいの衝撃ですよ。
あ、わかりますわかります。
またナムコがこんなもん作ったでと。
うんうん、
このポリゴン 3D ゲーム全盛期の時に、
うん、
こんなもうシンプルで、
うん、
まあ言うたらローコストで、
うんうんうん、
でも面白い。こんなゲーム作るんやすげえなと思いましたね。
うん、うん。
うん。
こう普遍的ですよね。
いや、もう普遍ですね。その日本語さえ理解できれば。
そうそう。僕の感覚だと、上海とかに近いっていうか。
ああ、そうね。
うん。
これもね、まあ、話したいなと思ってるんですけど、うんうん、本当いろいろとよくできてて、ただ、その今説明したぐらいのシンプルなゲームであるんですが、
はい。
それをより面白くするためにいろんな工夫がされてて、その一つが BGM ね。
うん、うん。
うん。歌がかかったりするんですよ。
うん、うん。
でも二人の文字ぴったんとかめちゃくちゃ名曲ですよ。これ私、うん、文字ぴったんもサントラ買いましたけど、
うん。
うん。エンディングの曲とかもいいしね。
うん。
で、文字くんが可愛いんですよ。なんかずっと喋ってて。で、正解した時とか文字を置いた時の SE もすごいいいんですよね。気持ちいい音が鳴るんですよ。
そうそうそう。手触りいいですよ、ね。
いいです、いいです、本当に。これはですね、積みゲーとかっていうレベルじゃなくて、
うん、
すぐ始めてすぐ終われるゲームなんで、いつでもできますよ、これ。
うん、そうそうそう。
全然もったいぶらなくても、うん、ちょっと遊ぼうかって、10分遊んでもいいゲームですから、これ。
うんうん、
で、結構今回は、やっぱりというか、ロープレが多いんですけど、
はい、
皆さんね、
うん、
文字ピッタンはめちゃくちゃ遊びやすいゲームなんで、
うん、
それこそドリラーもそうよ。そんなに腰据えてね、
はい、
遊ばなくても、うん、ちょろちょろっと遊べばそれでいつでもやめられるゲームですから、
うんうん、
あ、塊魂もそうやな、それで言ったら。
そうそう、だからこの、うん、トリプルアンコールパックはね、
うん、
確かに似たもん同士だなっていうね。
そうですね。
全部ナムコで。いや、ナムコすごいなって感じですよね。
ね、簡単に遊んですぐ終われるけれども、うん、やり込めばも、うん、どんどんやり込めると。
そうそう。で、それをね、こう、いいセンスでまとめ上げてるね、
うん、
のがこの3つのゲームですよね。
いや、これね、カレーミルクさんもう、時間を作ってと言わずね、
うん、
もうすぐ遊んでください。
うん、
全然遊びますから、
うん。
本当に文字ピッタなんか一瞬ですからね。
そうそうそう。
うん、で続いて滝沢正和さんからいただきました。片付けをしていて動くかわからない PSP が発掘されたので、BB ブロスリスナーとしてときめきメモリアルを遊ばなくてはと思っていますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ遊ぼうと思っているんじゃなくて。遊ばなくてはって言ってますけどね。
使命感を。
しかも動くかわからない PSP。まず動作確認してからにした方がいいかもしれないですね。
そうですね。
動けば、ソフト買っていただいて、
うん。はい。
今ならね、お得ですよ。ときめも4なんか、まだプレミアついてないでしょ、どうせ。
まあまあ、高くなっても2000円ですよ。
いや、今年でも危ないですよ。30周年でしょ。もしかしたら、ガッてプレミアついて上がるかもしれないんでね。
いやー。20周年の時とかでも上がってないんだから。
ねえ、
まあ、今年は動きがあるからね。
なんすかね、うん、でも、ぼちぼち多分 PSP のタイトルも値上がりしてくるんちゃうかな。
どうすかね。
わかんないですね、この辺はね。
うん。
まあでも、本体が動くのであれば、
うん、
ちょっと遊んでいただければ。
はい。
まあ、ときめもはね、ちょっと遊ぶというには、プレイ時間長いゲームだと思いますけど。
うん。
初めてでしたらね、一度遊んでいただければなと思ってますよ。まあ、はい、そのあたりはもうこれまで散々話してきてますから。
うん、うん。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。お米粒さんからいただきました。龍が如くですね。ヤクザものということで今まで避けていたのですが、そろそろプレイしてみようかなと思ってはいるものの、シリーズが多くて手が出せず、個人的に尾道が舞台の龍が如く6にとても興味がありますが、レビューを見ると賛否両論で毎回セールの度に買おうか迷っていますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、これわかるな
ー。
これね、もうすごいわかるんですよ。
うん、
私も実は龍が如く遊んだことないんですよね。
僕もないです。
で、このヤクザものということで避けていたというのも私わかります。
あ、
私まあヤクザものって映画とか好きですし、
わかる。
見たりはするんですけど、
うんうんうん、
そのゲームはねそんなにピンときてなくて、
うん、
でこの次ですよ、そのシリーズものが多くて手が出せない、ここね。
うんうんうん、
これ分かりますよね。もう6、7まで出てるってなったら、ちょっとって1からやるの大変やなみたいなね、気持ちになっちゃいますよね、やっぱりね。
そうそう、なんか1からじゃなきゃ分かんないんじゃないかなって
ね、思っちゃいますよね、やっぱシリーズって。
けど、うん、1からねやるかと言われればね。
まあ龍が如くはね、 HD リマスターとかで1作目とかも今風にアレンジしたりしてるんで遊びやすいとは思うんですけど。
そうなんです、
ね。あ、そうそう。綺麗になってね、ちょっと遊びやすくなってるものが出てますので、
うん、
最初から遊びやすくはあるんですけど、それでもやっぱりシリーズが長いですから。で、お話自体は完全に続きもんなんで、
うん、
最初から遊んだ方がいいらしいですけど、まあそれぞれ単品で遊んでも別に問題はないとは言いますけどね。
うん、
まあ、そこは遊ぶ人がどういう遊び方が好みかということだと思いますけど。
そうですね。なんか、僕も龍が如くね、 全然やったことないというか、その、龍が如くが売りにしてるところが僕にとって全く響かないんですよ。
なるほど、
うん。役者さんを使ってるよとかが、
ああ、そうね。
全然ピンとこないし。
最近特にそうですね。もともとの初代とか全然そんなことなかったんですけどね。
そうですね。まあ確かに。
売れてからああいうコラボするようになったんですけど。
そうそうそう。うん、あれもピンとこないし、キャバクラとか。
あれがヒットして、さらに。うん、人気が出たんですけどね。
まあまあ単純に新宿をうろうろできるっていうことに対して、
うん、
個人的にはあんまワクワクはしない。いやそれが別に日本だとしないんですよ、僕多分、
うんうんうん。
デトロイトとか知らないと、
あ、
まあなんかそういうとこかって思うんだけど、
うんうん。まあね、私も遊んではないんですが、当時これ一作目出た時に、
うんうん、
面白いテーマ選んだなと思ったんですよね。
うんうんうんうん、
これもう一作目の頃というか、もう V シネマっていうね。
はいはいはい。
これも今もうビデオなくなってしまったから、あれですけど、レンタルビデオのね、一ジャンルとして V シネマっていうのがあって、う
ん
う
ん、ありましたね。
もうレンタルビデオだけである映画シリーズみたいなね。
はい。
中に、まあ、ほとんどがヤクザものとかね、
うん、
ヤンキーものとかそんなばっかだったんですが、うんうんうん、そこを攻めてきたっていうのは本当びっくりしましたね、当時。
まあ確かに。
うん。ええー、って。
確かにそうなんだよな。なんかドラマとかだと全然好きなんですよ、うん、僕も、うんうん。
で、私はすごく興味深かったんですよね、当時。うんうん、こんなニッチなテーマのゲームを作って、
うん、
どうな、売れるのかなと思ったら、
売れましたね。
見事ね、そのターゲットにやっぱマッチしたんですよね。
うん、
その V シネマとかを好んで見てる人たちが、龍が如くのためにゲームを遊ぶんですよ。
うんうん
うん。多分あれ狙い通りだと思うんですけど。
うん。
これだから目の付けどころが素晴らしかったなって、他のメーカー絶対作らないゲームやなと思って。
確かにね。
まあ、任天堂は作らないじゃないですか、まずね。
作らない。
で、まあ、カプコンも手出さないですし。
スクエニもやんないでしょうね。
まあ、ある意味セガらしいというか。
まあ、そうですね。
うん。
うん。セガかな、セガか D3 パブリッシャーとか。
そうね。そうそうそう、そういう感じね、イメージ。まあ、ちょっと一発ネタみたいなところ
ですね。はいはいはい。
でもそれを、ただの色物じゃなくて、きっちり遊べるように作ってたからこそこれだけね、評価されてるんだと思いますけど。
そうそう。それは、思います。その本当に単なる飛び道具ネタだったら、
うん、
こんな大きいことになってないんですね。
そうです。そうです。
絶対ちゃんと作ってるから支持されてるんですよね。
だからこそお米粒さんも避けてたのにね、
うんうん
うん、そろそろ遊んでみようかなって思うのはやっぱそういうことだと思うんですよね。
わかる。僕もなんかちょっと前に新しい主人公になったじゃないですか。
はい。
春日一番。
春日ね。そうそうそう。
そう、あれになった時はちょっと、
わかる。
やってもいいかな、うん。今リセットされたなら今やるとこかなとは思いましたけど、
ね、
そうそう
そう。しかもゲームシステムね、アクションからロープレイになったしね。
そうなんです。うん、
ああいうとこもすごく考えて作ってるなと思いますし。
うん、そうそうそう。
私なんか Xbox のゲームパスで全部遊べるんですよ。0から6まで全部遊べる。
なんかちょっと一個やったら結構ハマるんじゃないですか。
そう。可能性はあるんですよ。
そう。あ、なんか時代劇物も一回あったじゃないですか。うん、
あるある。維新ね。
うん、そう、あれもね、ちょっといいかなと思ったんだけど、
でもなんか、侍道っぽいなと思ってね、私も遊びたいな。
あれ出た後、ちょっとあんま評判が良くなった。
あれもね、HD 版出てるんで。
あ、そうな。
はい。
川崎さんどれかやってみたらいいんじゃないですか。
ね、ちょっとやってみましょうかね、うん、せっかくですからね、うんうんうん。でも私もね、やりたいなと思ってるゲーム結構あって。
わかる。
全然私ね、まあ、いわゆるリプレイ派なんですよ、私。
はいはいはいはい。
好きなゲームばっか遊ぶんで。
はいはい、はい。
なかなか新しいゲーム、
うん、
もう今なんかモンハンワールドやってますからね、まだね。
ですよね。
まあなので遊びたいなと思ってるんですがね、
うんうんうん、
しかも遊べる環境もあんのに遊ばへんってある意味贅沢っすよね。ちょっとこう、
いやだから、うん、これを聞いてる方って、
うん、
龍が如くファンの方は、
うん、
いやいや 1P2P 間違ってるよと。
そう、まあ、龍が如
く面白いぞと。
聞きながら、おいおいと。
特にワンピ遊べる環境を持ってるなら、
ね、
こっからやりなさいみたいなのがあれば、うん、まあ、ね、お便りお待ちしています。
これだから、一作目なんかはもうレトロゲームでしょ、これ。
うん。
プレステ2ですからね。
ですよね。そうですね。
そうそうそう。
そう、あれなんかパッケージがかっこよくて覚えてんだよな。
わかるわかる。
なんかハイキックしてるやつ違いましたっけ？
せやせや。
確かね。
うん。
うん、あれインパクトあった。
うん。ぜひね、お米粒さんは。
はい。
まあ、この、レビュー見ちゃうとね。ね、ちょっと、よし、やるぞと思ってレビュー見たら、あれなんか評価微妙やなってなるとね。
うんうんうん、
やる気そがれちゃいますけど。
わかる。
で、このセールのたびに買おうか迷うっていうのもわかるな。
わかる。わかる。そんなゲームいっぱいある。
ありますよね。
はい。
はい。 では続いてユーニさんからいただきました。
はい。
今回のテーマ、いつか遊ぼうと思っているゲームですが、自分がいつか遊ぼうと思っているゲームはレナススーパーファミコンです。このゲーム、当時雑誌でイラストやゲーム画面を見て一目惚れし、絶対買うと心に決めながらも、得る情報を抑え妄想を膨らませながら迎えた発売日を過ぎても、このソフトが近所のプラモ屋さんの店頭に並ぶことはありませんでした。お店の人に勇気を出して尋ねても、そんなソフトは知らないと言われて終わり子供の機動力で行けるところにあるお店に限りはあり、通販など今ほど充実していない上に、子供が手を出せるわけもなく、たまにそのプラモ屋を覗いてはため息をついていました。ずーっと忘れることなく心の片隅にあったレナス、大人になってフラッと入ったゲームショップで綺麗な箱節付きを店頭で見かけた時に即買いしたのは言うまでもありません。あの頃はどんなに探しても店頭で並んでいる姿を見ることはなかったのになぁといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これレナスって私実は知らなかったんですよ。
はいはい。
で、
はい、
動画でちょっと見てみたんですが、
はいはいはいはい、
これ非常によくできてますね。これ、
これ変わってるでしょ。
変わってる。
なんかスーファミっぽくないですよね。
そう、ちょっとマザーっぽいテイストのグラフィックかな。パステル調で。
そうそう、パステル調。
あっさりした感じのグラフィックで。
そう。
いや、私全く絵を見ても思い出さないぐらい知らないゲームでしたね。
うんうんうん。
うん。でもこれ雑誌で見たら欲しくなりますね、これね。
うん。
わかるわ。
うん。
しかも、結構隠れた名作と言われてるみたいですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
うーん、
YouTube で見てもそういう風に書かれてましたね、う
ん、なるほど、
うん、
やっぱり絵作りのインパクトがすごいですよね。
そう、
これはね、
あと実はゲームシステムもすごく見るべきところがあって、
はいはい、
戦闘シーンが十字キーだけで遊べるんですよ、
はい、ああ、そうだそうだ、なんかそんな聞いたこと。あとなんか、
うん、
MP がなくて、
そう、体力、
そうだ、ヒットポイント消費して魔法使うとか、そう、
あのね、独自のシステムがすごく入ってて、
うん、
その戦闘システムが十字キーだけでできるっていうのはすごい画期的だなと思った
んですよ。そうですね、それはいいな、うん、
でしょ、そのわかるじゃないですか、
うん、6
って結構やることシンプルやのに両手を使わないとできないと、うんうん、だから私あの昔スーファミのドラクエとかは片手コントローラーで遊んでたりしてたんで、
それいいな、
うん、だそういう意味ではこのレナスっていうのは、
うん、
ゲームシステムの方でそこをね吸収してるから、
うんうんうん、
そこでグッと来たんですけど、
うんうん、
これ長谷川さんどうですか、レトロゲームプレイレポートで。
そうですね、
高いんかな、これプレミアかな、これ
どうですかね。
多分長谷川さん好きなタイプやと思いますよ、ゲーム。
いや、スーファミのロープレって、
うん、
エストポリスもそうなんですけど、
うん、
なんで二の足踏むかっていうと、
はい、
全体的に長い。
あ、そっか、プレイ時間が長いのか
よ。そうそう、イメージがあるんですよ。わかんないですよ。レナス。
いや、まあでも実際容量も増えてますしね。
そう。あとね、うん、エンカウント率が高いイメージがあって、この時期のゲームは。
え、スーファミが？
うん。この頃のロープレって、なんか枕言葉みたいにエンカウント率は高いって書いてある。
まあ、そのあたりは、一度 YouTube で見ていただいて。
そうですね。うん、まあ、ただ、絵作りは僕も気になってて、
うん、
本当に90年代はこういうイラストってあったなーっていう、最近あんま見なくなったような。
いや、でも、イラストはあったかもしれないですけど、ゲーム画面でね、うん、あの感じはなかったと思いますよ。
そう、そう、ゲームに持ち込んだのは多分、うん、レナスぐらいじゃないですか。
あの画面は、私パッと見てスーファミに見えなかったですもん。
うんうん。
うん。
そう。じゃあ、他のハード買って言われるとそうもあんまないですけど、うん、でもとにかくね、あのパステル調の色味って、
うん、
すげえ珍しいですよね。
そうですよね、
うん、
独特のグラフィックと、しかもグラフィックだけじゃなくてゲームシステムもね、
うんうんうん、
ちゃんと考えられてるなっていうので、
うん、
隠れた名作って言われるのも納得でしたね。
どこ、アスミックだったかな。
あ、なんかそう、
開発してるのは違うのかもしれ
ない。そう、ちょっとね、変わった、聞いたことないメーカーでしたね。
そうそう、うん、いやー、ね、ユーニさんもぜひ遊んでほしいですよ ね。せっかく綺麗な
箱節付き見つけたって。
うんうんうん。
ね、で、即買いしてるってことは多分プレミアはついてなかったんでしょうね。
まあ時期に、ね、そうそうそう、よるかもしれない
けど。今怪しいな、今スーファミも高いからな。
う
ん。私も気になるんで、はい、中古屋で見かけたら調べてみようかな、
うんうん。はい。
はい。ということで今回いただいたお便りは以上となります。
はい。
今回も短い期間でね、募集したにもかかわらず、たくさんお便りいただきまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
Days of Life with Games. Bright Bit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、 今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーリーについても隠さず話していきますので、これからファイナルファンタジー5遊ぼうという方はネタバレある可能性高いので最後まで飛ばしていただければなと思います。
はい、
前回船の墓場だったかな、
はい、
まで行って、
うん、
その後なんか街に行ったら、
うん、
船が出せないんだみたいに言われて、そっからどこにどう行けばいいんだろうって困って街の中うろうろしてたら、
うん、
なんか主人公がやったら海が行けないなら点々点みたいに言うんですよ。
ほうほうほう。
なんか話したら、あの飛竜ね、ドラゴンですね、うん、の目撃情報みたいなのがあって、で、それがですね、うん、お姫様のお父さんが乗ってた飛竜なんじゃないかみたいなことで、それが北の山に行ったのを見たみたいので、じゃあ行ってみようってことで行ってですね。
は
い
は
い、で、飛竜の傷を治す薬みたいな野草をですね、拾ってこう治してあげるんですよね。
うんうん
うん、で、乗って空を移動できるようになると。
はい、
こうゲーム始めて、
うん、
すぐ船で移動して、
うん、
今度は竜かと思って驚いたんですけど、この範囲が一気に広いからどこ行けばいいんだろう。
そうね、世界が広がるのが早いですね。
早いんですよ。うん、で、ちょっと飛んでたら、
うん、
お城見つけたので、そこに行ってみて、ウォルス城だったかな。
はい。
で、まあそこのお城うろうろしたら、
うん、
地下にね、ガルキマセラ、うんっていう敵がいて。
敵？
そうそう。なんか、うん、悪魔がいるんだ、みたいな。
ほうほうほう。
門番の人とかだったかな、うん、なんか言ってて、
うんうん、
何言ってるんだろうと思いながら地下に行ったら、
うん、
なんかたまにエンカウントすると出てくるんですよ、
うん。
で、絶対バックアタックで出てくるんですけど。
ああ、そうなんや。
めちゃくちゃ強いんですよ。
ああ、はあ、はあ。
全然倒せないから、もう全滅するんですよ。
それはやっぱイベントキャラなんかな。
いや、わかんなくて。で、やり直して、3回ぐらい全滅して、
うん、
いや、これは、なんかまだ進めないのかなと思って、
はいはいはい、
ただ、その、お城の地下にこんな強いのいていいのって思うんだけど、しかもお城の人は知ってる風だし、
ほうほう、
なんかよくわかんないなと思って、話を聞こうと思って、城の中うろうろしてたら、また隕石が落ちてくるんですよね。
はい。
で、ここは水のクリスタルがあって、たとこだと思うんですけど、
うん、
そのクリスタルがある塔があるんですよ。排水塔だったかな。
はい。
で、そのすぐ近くに隕石落ちたってことで、
うんうん、
王様自ら行っちゃってね、親衛隊連れて、
うん、
で、まあ追っかけていくんですけど、
うん、
まあ今回も案の定こう水のクリスタルね、寸でのとこで砕けてしまって、
はい、
ガルラっていうマンモスみたいなボスと戦ったりもしたんですけど、
はい、
結局クリスタル壊れちゃって。で、また前回みたいに、砕けた破片をね、こう集めると、はい、新しい力がってことで、
うん、
ジョブがすげえ増えたんですよ。
へ
ぇー。うん、うん、そう。5個ぐらい増えて。
ジョブってイベントで増えるんですね。
そうみたい。その、クリスタルの破片が、なんかジョブを増やしてくれるんですよ。どういう原理かわからないけど。
うん、
で、そこを知ってうちに、塔自体が崩れるというか、その、塔が立ってる岬というか、もう地形ごと沈んでって、
はい、
大惨事ですよね。
うん、
で、こう、みんな海に飲まれてるんですけど、
はい、
その時ですね、途中で生き別れたシルドラっていう海流みたいなのが、
うん、
生死不明だったんですけど、出てきて助けてくれるんですよね、はい、
うん
うん。で、陸に運んでくれたんだけど、シルドラ自体は会えなく力尽きて、みたいなイベントがあって、うん、で、その落ちた隕石の近くにね、そのシルドラが降ろしてくれるから、
うん、
隕石調べたら、中に入れて、なんかワープゲートみたいなのがあって、なんかわかんないけどワープして、別のとこにある隕石の中に出るんですよ。
はいはい。
で、その近くにあった城は、火のクリスタルで栄えてるとこなんですね。
ああ、なるほど。
うん。なんだけど、ちょっとクリスタルが暴走し始めて、
うんうんうん、
なんか城に火とかがついてて、
うん、
最初ね、地下に投獄されちゃうのかな？で、隣で投獄されてるのが、
うん、
シドなんですよ。FF といえばシド
だ
と思うんですけど、
はいはい、うん、
で、なんかその人がクリスタルの増幅機械を作ったらしいんですね。
なるほどね。
で、それを作ったせいでシド曰くクリスタルが割れてしまっていると。
う うんうんうん、
だから、この国の増幅期は止めなきゃと思って来たんだけど、
うん、
まあ、反逆行為みたいに見られて投獄されちゃったみたいなんですよね。
うん、
なんだけど、まあ、案の定暴走し始めたから、シド博士助けてくださいみたいなことになって、
うん、
シドが自分らも、こいつらにも手伝わせるぞってことで、
うん、
まあ、ローから出れるんですけど。
やっぱあれですね、困った時はシドですね、やっぱりね。
そうそう。うん、まあ今、そのくらいですね。その増幅期があるところに来てるんですけど、うん、ちょっと男女の構造が入り組んでて。
あ、結構ややこしいんですか。
そう。ちょっと機械のコックピットっていうかみたいななんですけど、
うん、
ダクトの中通ったり、
うん、
レバーを引いて上下に移動したりとかしてるんですけど、構造がよくわかんなくて、
うんうんうん
うん、なんかうろうろしてるとか、
うん、
僕、ロープレやるときに、
うん、
レベル上げって行為がそこそこ好きなんですよね。
はい、はい。
でもこのゲーム、
うん、
テンポも早いんだけど、レベルが上がるのも早いから、
う
ん、
あ、そう、
レベル上げあんましなくていいというか。
あ、そうやったっけ？そんなポンポンレベル上がってました。
もしかしたら GBA でそこら辺を遊びやすくチューンしてる可能性あるんですけど。
まあでもそこってあんまりね、レベル上がりすぎたら簡単になるから。
うん。なんかね、ボスとかも苦戦はするんだけど、
うん、
程よく倒せるんですよ。でも、昔のね、桃太郎伝説の時のビローン狩りじゃないですけど、はいはい、これ躍起になってレベル上げてもいないですよ、正直。
そうかそうか、普通にお話進めるついでに戦ってるみたいな。
うん、そうそうそう、うんうん。それもこと足りるんですけど、
うん
うん、ちょっと物足りないですよ、僕は。それが、個人的に。
うん、そっかそっか。もうちょっとがっつりこう、レベル上げたいと、
うん。そう、だから今、迷ってるんですけど、うん、迷いつつ、レベル上げしてる気分だから。
いいじゃないですか。
まあ、いいかと思いながら迷ってるんですけど、
うんうんうん、
で、戦闘がアクティブタイムバトルと呼ばれるタイプなんですが、
はいはいはい、
これが僕あんま好きじゃないなっていうのは、ちょっと再確認しました。
うん。あれですよね、待ち時間ゲージみたいなのがこうギューッと増えて
くる、
ね。
そうそうそうそう。うん、確かにこの仕組みによって、動きの早い敵とか、動きの早い仲間とか職業っていう、差別化はすごくできる
ん
ですよね。それが体感しやすいんですけど、
うん
はいはい、結果的に戦闘ずっとせかされてる感覚があって。
忙しいですよね。ゆっくりコマンドを考える時間がないからね。
そう、そうなんですよ。
うん。
うん。それがね、あんまり得意じゃなくて、
うん。
まあ、なんか、すごい、話のテンポも早いし、アクティブタイムバトルだしで、だから全体的にアクセクしてる感覚がずっとある。
そうやって改めて聞くと、本当にドラクエと差別化めっちゃされてますよね、やっぱね。
されてますね。
うん。
うん。
やっぱ5作目というとね、
うん、うん。
まあ、ある意味ドラクエって、良くも悪くもメインのゲームシステムはほぼ変わってないですから。
うん、そうですね。うん、
それに対してはね、FF は結構システム変わりますからね、毎回ね。
だし、なんかやっぱ全然違うゲームなんだなっていうのが改めてすごい感じる。
う
ん、
そうそうそうね、やっぱりそうですよね。
うん。そうなんですよ。
まあそういう意味でも、その FF はもう一作目からしてドラクエと違うものを作ろうっていうコンセプトは感じましたけどね。
うん、
戦闘画面の見せ方とかね。
うん、そう、
うん。
FF って、
うん、
まあ絵作りがかっこいい、
うん、
BGM が良い、演出もいいみたいな。
うん、うん、うん。
まあ、印象が僕はあるんです。
はい。
その世間的な評価ですよ。僕の印象ではなくて。うん、だけど、
うん、
だけどっていうか、僕は思ってたより、
うん、
ユーザーにすごい投げてる部分あるんだなと思ってて。
ああ、はあ、はあ、はあ。
ジョブがめちゃくちゃ多くて。
ああ、はいはい、なるほどね。
何していいか正直わかんないんですよ。
うん、
で僕、ドラクエみたいに、もう、うん、あなた武闘家ですよって言われたら、レベル20で転職できるまでずっと部とかやってろって言われる方が、正直楽なんですね、うんうん。
なるほどね。選択肢が多いってことね。
そうそう。で、うん、それはでも模索する楽しみはないじゃないですか。
まあそうね、確かに、ね、
うん。うん。だから、まあこれは好き好きなんでしょうけど、うん、結構何回も遊ぶ人がいるのはこういうとこなんだなと。
ああ、それもあるでしょうね。やっぱりね。
うんうんうん、とても初見じゃねえ、
うん、
遊び尽くせないこりゃこんだけジョブとかいろいろ武器もねあって、うん、アビリティもいっぱいあるから、
だからカンストするまでねレベル上げする人っているじゃないですか、
うん、いますね、
ドラクエでも FF でもね、
うんうんうん、
私はさすがにそこまではやらないんですけど、
はいはいはい、
でもこのジョブの最強を見たいっていうね、
はいはいはい、
気持ちはすごいわかるなと思って、
そうですね、
うん、
うん、 そうなんですよ。だから、聞いてる方のおすすめのジョブがあればぜひ教えていただきたい。
そんなん言ったらまた、すごいよ、その、ジョブ界隈がどういうものかよくわかんないですが、いろいろなんか触れたらあかんタブーとかあるんじゃないですか。
そうなのかな。いやー、そうなんですよ。ほんといっぱいあるし、なんかね、展開が早くて、なんかお城とか町とかの住人の話も多分聞きこぼしがいっぱいあるんだろうなって思いつつ、
すごくテンポよく進んでるんですね、今ね。
そうなんです、そうなんです。ただ、そのせいで、ちょっと後ろ髪引かれつつずっとやってる感があるんですよ。
この町にまだやり残したことありそうみたいな感じ。
きっとあるんだろうけど。うん、
まあでも、まあそのあたりは、まあ長谷川さんがうろうろしたいなら、すればいいし、お話が気になるならね、先に行ってもいいと思いますけど。
うん、ですね。まあ、うろうろしてるうちに次の展開に行っちゃうんですよ。
それが面白いな。それ、だからそういうふうに作られてんのかな、じゃあ。
いや、どう、だからこのテンポ感がドラクエと全く違うなっていうのが。
確かにね。ドラクエって意外とのんびりしてますもんね。
のんびりしてます。のんびりのんびりしてて。
してるしてる。
うん。で、僕昔、光の四戦士って DS のやつ。
はい。はい。
やっったんですよね、
うん。
で、その時にもそれ思ったのをすごい思い出した。
ああ、ははは。
うん。
なるほどね。
だからこれが FF なんだなっていう感じはしてます。
はい。いや、いいんじゃないでしょうかね。
はい。
だいぶ新鮮な感じで遊んでるみたいで。
う
ん、
そうですね。
ま
あでも BGM はめちゃくちゃかっこいい。
あ、分か
る。特に戦闘曲も
ね、戦闘曲いいですよね。やっぱ私もね、
最高にかっこいい、
覚えてる。うん。
うん。
あれ上がりますよね、やっぱりね。
うん。
あと、それでやっぱあの、レベルアップの音楽は覚えてますね、さすがに私でも。
そうですね。
うん。じゃあ引き続き。
はい。
よろしくお願いしますね。
はい。
では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify もフォローしていただくと最新回が自動的に更新されますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は、
はい、
いつか遊ぼうと思っているゲームでした。
うん、川崎さんはちなみに何かあるんですか？
ああ、私ですか？そこ行きますか？
はい。
いっぱいあるんですけどね。
なんか今回被ったのありました？龍が如くは違うのか。
そうね、龍が如く。あの、それで言うと、あ、そうですね、タイムリーなものありましたわ。
はいはい。
実は最近私ね、
うん、
バイオハザードシリーズをまとめ買いしまして、
うんうんうん、
プレステ5で、
はい、
プレイステーションストアでね、
うん、
バイオゼロ、
うん、
一作目、
うん、
で、2、3飛ばして、4、5、6。
うんうんうん、
と、DS で出てた、
うん、はいはいはい、
リベレーションズか、
はいはいはい、
の HD 版とか、
うんうんうん、
が、セールで1本500円で売ってたんですよ。
はい、なりますね。
で、全部買っちゃいました。
おお。
で、私、前も言いましたけど、バイオ遊んだけどクリアしてないんですよね。
ですよね、言ってましたね。1本も。はい、はい、
うん。だから、これを機会に1からこれ全部順番にやったろうかなと思って、
お
買って、
うん、
1ちょっとだけ遊んで、
うん、
すぐモンハンワールドをやってました。あの、一作目もね、HD 版になってすげえ綺麗になってんすけど、うん
う
ん、
はいはい。
操作、まあ、ラジコン操作の。
ですね。
一応ね、切り替えれるんですよ。ラジコン操作と違う操作と変えれて。
うんうん。
やってたんですけど、
うん、
やっぱ言うてもゲーム内容はね、古いまんまなんですよね。
うん、うん。
だからこれを今からがっつりやんのは大変だなと思って、一旦やめて、もう、うん、攻略見ながらやろうと。
うん。
攻略見ながら、とりあえずクリア優先で。
はいはい。
やっていこうかなと今思ってるところですね。
ですね。
はい。
まあまあ、なんか、お話はなんとなく分かってるわけですしね。
そうそう。分かってるけど、体験してないから。
そうですね。
ちょっと、
うん、
巨大蛇とか体験しとこうかなと。今更。いや、だから、7とか8も遊びたいんですけど、それにはやっぱりこう、1からやっといた方がいいかなみたいなね、気持ちがあるんで。今更なんですが、
はい。
やろうかなと。長谷川さんは？
僕は今回出なかったやつだと、うん、ワイルドアームズ。
ああ、いいっすね。ワイルドアームズ、私もね、やってないのよな。
そうなんですよ。
いや、あれ、あ、やったことある。一個だけやったことあるわ、途中まで。
一個っていうことは、あれ、最初に出て、
うん、
完結しないで、 続きますみたいになったんですよね、確か。
一作目
ワイルドアームって違ったかな、あれワイルドアームじゃなかったかな。
いや私一作目じゃないから2とか3をやったかもしれへん、もしかしたら。
うーん、なんか評判いいじゃないですか。
いやいいですよいいですよ、あれ私大好きですよ、あの西部劇とか好き
で。そうそうそうそうそう、そうなんですよね。うん、
でもあれ長谷川さんも好きやと思いますけどね。
うん、
えソフト持ってんの？
あのアーカイブスにあるから。
スイッチの？
うん、 PS アーカイブスで。
ああ。
だからビータとかでやろうともできるんですよ。
まだ買ってないけどアーカイブにある。
ある、あるのは確認してて、う
ん、買っといた方がいいんじゃない今。
まあ確かにね、いつなくなるか分かんないし、うんうん、そうなんですよ、気になってるシリーズではあるんですよね、うん、で遊びやすい環境にあるっていう意味では
やりましょう。ぜひそれ
やりたい。
レトロゲームプレイレポートでやってください。
で遊びづらい、遊びづらくないんだけど、
うん、
まあ不思議のダンジョンシリーズも
やり
たいなと思いつつやる。
そうか、やったことない言ってましたね、う
ん、特にね少年ヤンガスの不思議なダンジョンがやってみたい
んです。ああ長谷川さん好きそう。それっていいんじゃない、あれも遊びやすそうじゃないですか。
そうそうそう、あれは持ってますしね。
な、うん、や持ってんねん。じゃあやってよ、
PS、
もうレトロゲームプレイレポートでもいいからやってください。うん、
不思議なダンジョンは一回はやりたいです。
うんうんうん、いいと思いますよ。はい、まあという感じでしょうか。
はい、
皆さんね、あのゲーム好きなら、うん、積みゲーなんてたくさんあると思いますしね、
うんうんうん、
いつかやろうとゲームなんて山ほど思いつくと思うんですが、
はい、
まあそう言ってる間にね新しいゲーム出たりしますからね。
そう、どんどん出るんですよ、
ね、もう本当時間有限ですから、何優先していくねんっていう話ですよね本当、
うん
うん、死ぬまでに遊びきられへんなっていう感じですが、
うん、
何かしらやっていかないと。どっかでやらないとね、
うん、
ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。